全国各地、梅雨の足音が聞こえてくる、そんな時期、ジメジメジメジメとした空気がこの日本列島を覆っていく、そういう時期、6月一発目の放送をお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあ私は湿気が高いのが何と言ってももうダメでして、もうできればもう湿度が限りなくゼロで、もうほとんど砂漠のような、サハラ砂漠とかそういうカラハリ砂漠とかゴビ砂漠みたいな、そういうところで、まあ、できれば住みたいぐらいの、湿気が嫌いな人間なんですけど、もう本当にねこれからの時期たまんねえなというふうに思ってるところでありますけども、今日はですねスタジオにですねとっても湿気が似合う人が来てくれております。この人です。
湿気は嫌いですよ私も。
なんかこう生き方がなんとなくじとっとした感じで、こう口ではカラッとしたこと言うけど、その割にはじとじとと、西中が西中がという
ふうに、それはえのきなさんですよね。
いや私はカラッとしてるんですよ。はっきりやるよっつってこれから言うぜっていうふうにしてやってるわけです。
いや私は別にその何もないですよ。局座から抜け出させてない前島です。
そして、IBB 九州にいるのは多分間違いなくこの人ではないかなと思われております。研究結果がどうなるか分かりませんが多分この人でしょう。どうぞ。
平上優子です。
なんか電車に乗ってて懐かしい人と目が合ったとかさっき言ってましたけどね。そういう時はあれガン飛ばすんですか、そういう時。
蹴飛ばす。
まあいいんですけど、ということでお送りしていきたいなと思いますが、最初のお便りこちらでございます。愛知県名古屋市からいただきました。40歳会社員、ラジオネーム狐の無所入り。
ありがとうございます。
たたたた大変です。盗んだ電動工具を買い取り、店で売却しようとしたら、なんとその被害者が偶然その場に居合わせて御用となるとんまな事件が発生しました。それにしても最近窃盗事件が多くないですか。電線とかエアコン室外機とか、あとお米や野菜果物などなど、この国はどんどんタガが外れてきているような気がします、ということをいただきました。これ記事がですねついておりまして、読売新聞。盗んだ電動工具を売却しようとした店で持ち主とばったり、窃盗容疑の男3人が逮捕されたと。これはですね、工事現場で電動工具を盗んだとしまして、埼玉県警は5月27日、いずれも住所不定自称建築業の男43歳と自称大工の男37歳で会社員の男26歳のこの3人の容疑者を窃盗と建造物侵入容疑で逮捕したと発表しました。これは埼玉県の、県北県西、まあ、北とか西を中心に類似の被害が約30件あるということで、埼玉県警は関連を調べているということです。で、発表によりますと、この3人は共謀しまして、5月16日の午後7時頃から、翌17日の午前7時10分頃、 に、新築工事中の住宅に侵入しまして電動工具11点、合わせて24万7千円相当を盗んだ疑いで、でこの工具の持ち主の男性が17日午前、熊谷市内の工具販売買取店を訪れたところ、もう自らの自身のこのご自身のものと見られる工具を次々と店に持ち込むこの、建築業と大工の男2人を発見、ですぐに110番で通報したと。で会社員の男は26日に、別なところの買取店を訪れたところを捜査員が見つけたということで、県警としましては防犯カメラの映像から3人が車上生活をしながら深夜にこの同様の工事現場に侵入し盗んだ電動工具を売却していたと見られるということですね。さあ前島さんいかがでしょうか。
いや本当に恐ろしい話ですね、なんかメルカリとかにもね、なんか盗まれた DS が、たまたま買ったやつが自分のやったみたいなね、ニュースもあったりとかして、最近そういうニュースって多いですよね本当に。まあ売る場所もね考えた方がいいと思うんですけどね、ま
あ、木田さんもあれですよね、家の庭に盗んだエアコンの室外機がいっぱい何か並べてあるという、整然と並んでるということですよ、いかがでしょうか。
エアコンの室外機並んでどうするんですか。
いやくず鉄として中からその鉄を売るのよ、金属として、
あ、そうね、あとフロンガスを吸って遊んでるんですよね。
ああフロンガス遊びやってるんですか。
いややってます
けど。あ、そうですか。あ、やっぱあれですよね。やっぱシンナーですよね。シンナーとかトレーン。
勝手に二人でやってね。
まあだからその電線を盗むやつもやたら増えてて、これもまた電気が通ってるところでうまい具合にその電気を遮断してですよ。それで電線をごそっと持っていくっていうね、それまた買い取るところがどっかにあるもんだから、それをまあ換金するということで、
まあね、言っちゃうと実はそういうところにですね行ったことがありまして、まあ、アルバイトでですね不用品回収だったりとかをね、するアルバイトがありましてね、でまあ一緒に行かせてもらったんですけど、まあ大体ですね、大陸の方が
まあ大体そうです
よ、てる回収場にですね、もう多分出所とかも全然気にしなくてですね、持っていけば買い取ってくれるみたいな
のがあるんです。通常のですねそういうリサイクル関係のその廃棄物処理業者だとかのところに行くと、ちゃんと免許証で確認、本人の確認も必要だし、できちんとしてるんですよ割とそこら辺は。
そうですね、
一体どこから出たものであるかとかっていう、それがねそういう潜りの業者みたいなところがあって、それはまあ普通の一般のところよりはレートは低いんですよ、
はい、
低いけど確実にお金に変えてくれるという、
そうですね、
まあ、だからそういう盗んだものでしても、このさこの工具はさリサイクルショップだから、これ多分それ一応本人確認するだろう、これでも、
まあ、するんでしょうけど、まあまさかバレないと思ったんでしょうね。
だってやっぱさ、はい、これもっと遠くの店に持っていけっていうのもいかがなもんです
けど、いや普通は多分ねそういう危機感があれば、まあ、盗むこと自体がいけないですけど、
もちろん、
まあ、完全犯罪を目指すのであれば、遠くに持っていくっていうのが、多分ベターだと思うんですけど、
私だって昔ね空き瓶を店の裏側から空き瓶を10本ばかりこうもらってですね、でそれを換金しに行った時はやっぱ隣町の酒屋まで運びましたよ。
あ、そうですか。
もう時効ですからいいですけど、
何なんですかね、やっぱり気は森に隠せっていうか、そういう感じで持って行ったんですかね。
ああよく森は西中に隠せって言われてますよね。
ああそうですね、
僕は岡田奈々が好きなんですよ。
あ、そうですか。じゃあ黒川敦彦さんで何やってるんですかね。
ああ、森はやっぱりですよね、木が茂ってますよね。
そうですね、という茂茂ですね。
ということで、ひとしきり笑ったところでですね。で、まあ、木南さんはなんかこう、物を盗まれたこととかありますか、なんか。
いや、ほぼほぼないですね。
盗むことは
あるな。
え、何？
大きいものですか。
何でもいいですよ。
ちっちゃいもんでも。
ちっちゃいもんでも、ええ。
いや、ちっちゃいもんでも、ちっちゃいもんって何がある？
え？ちっちゃいもんって現金とか、なんか、アクセサリーとか。
キャッシュカード、通帳、印鑑。
前ね、うちにね、いたね、パーソナリティのお姉ちゃんが、熊本市内のある、まあまあ有名なレストランでウェイトレスのバイトしてたんですよ。でそこの まあ、従業員の控え室みたいな更衣室みたいなのがあって、そこにその同じその同僚の女の子がそのちょっとこうあのアクセ指輪だったと思うんだけど、ちょっとこう置いた抜いて置いたらしいんですよね。それでそのまんまトイレかなんかに行って戻ってきたらもうなくなってたと。でそしたらまあそこに入れる人間ってもう知れてるんで、容疑者は 3,4 人に絞り込まれて、そしたらその中の一人がもう、あ、私ですって言ったんだって。へい、あっさり白状したんだって。でその時にじゃあ なんでお前こんなの取ったんだって言ったら、いや取ったんじゃありません、落ちてたと思ったんでいただいただけです。普通そこに置いてあったらお前置いてあるもんだろ、落ちてはいねえだろって言っても、うん、すぐにクビになったそうですけどね、はい、そういうような人も世の中にはいるというですね。まあでも本当にあのこのお便りにあるように、今電線エアコン、あるいはこの間米があったよね、あの米をその農家からごっそりその持ってったやつがいて、しかもなんか近所のやつだったらしくて、犯人はあのなんで犯人が分かったかというと、米の袋の中に GPS のセンサーを入れてたらしいんですよ。
すごいですね、
多分ね、なんか盗まれた、何回か盗まれてんだと思う。それでその GPS を入れてたら、その計測してみたら、はい、すぐ近所にあのピコーンとついてしまったと。それで警察とともにこう踏み込んだら、思いっきりそこに何十キロだからかなりの量のその玄米かなんかが、袋ごとあったということ で、はい、であとよくあのね、あの桃だとかあのちょっと高いもんがあるじゃん、なんかあの高級なやつ、
岸和田のね、あの金近の桃って、金近の桃っていうのはね、はい、日本一っていうか世界一甘い桃っていうのがありますよね。
はい、それは盗まれてるんですか。
分かんないですけどね。
どっかなんか東北でほらまとめてリンゴだとかが盗まれたりとか、なんかそういうのが起きてて、こうようやく実ってこれから収穫しようって時にごっそり一晩で摘み取られてなくなってるなんていう、もうまあね、本当に全くその許せない犯行なんかがあったりするわけ で、
ね、よく柳田さんがね、隣町で、あの売りさばいたりしますよね。
昔はしてましたね。ってそれしてないですよ。してませんよ。私はあの普通になってる、そういう実がなってるなっていうのを手を伸ばして手が届いたんでもぎ取って食べたっていうのはありますけどね。今までに梨、みかん、あとなんですかね、ビワ、ビワは食ってたね。あの小学校の帰り道、はい、あの空き地があって、そこにねビワの木が、立派なビワの木があったんですよ、はい、そうね、本当もうたわわに実るんですよ、ビワが。もう俺だけじゃなくて、もう帰り道もう一緒になって、もう菅原康之君とか道電クレイグ君とかと一緒にもうあの、おお道電君、おビワのなっとるけん、ちょ道電君の方が背が高いけんちょっと取ってとかっつって、青い目の金髪の道電クレイグが取る場合とか言いながら九州弁で今も福岡あたりに住んでるらしいですけどね。ということで、まあ、田舎ではそういうことはできるんですけどね。
だったらできないですけどね、本当はね。
いや、だってあの空き地は
全然、暗黙のね。
いや、だって誰かが食べないと。ね。ビワは。
大義名分がね。
取ってあげないとね、やっぱせっかくなってるんですから、良い子がみんなビワ美味しい美味しい美味しいよ、ビワの木さんって言って、こう、それをこう、ビワの木も嬉しかったんですよ、きっと。
そういう美化、何でも美化にするんですね。
もうちょっとした絵本が書けそうですよね。小学校の近くに一本のビワの木があった。そこにみんなが帰り道、ビワの木があるよ、ビワがなってるよ、子供たちが集まるのはビワの木さんは本当は嬉しかったのですっていう、そこがこうあの建築の造成地になってしまって、ビワの木が切り倒される日がいよいよ近づいてきましたとかって悲しい物語を書けば意外と売れるかもしれない
こ
れ
ね。そうですね。
というね、もう木下さんもあれですよね、近くで何かなってたら何か食いますよね。
食べません。
あんたの家になんか、なんかな、実がなるやつなかったっけ、 木かなんか。
前はあったですけど。
ドリアンとか。なんだっけ。
え、
何があったっけ、何の木だっけ。
いや、昔の家の時は、はい、ビワとか。
ビワやっぱ、ビワですよ。
何でしたっけ、あの赤いやつ。
赤いやつ。
桜ですか。
あのグミじゃなくて、なんだっけ、あの
グミ、
赤いやつなんですか、細長い、
細長い、
アケビじゃないな、
アケビは赤
くない、なんかサクランボみたいなやつ、
サクランボみたいなやつ、
あ、スモモですか、
違う、なんかグミじゃなくて、 なんで、なんて言うんだっけあれ、忘れた。
木で、
あとな、
うん、あ、わかった、消し
八作とか夏みかんとか、
八作夏みかん、うん、あ
それは取る必要ないですね。
まあ夏みかんはね、俺そんな好きじゃないから。
え、そうですか。
そんな好きじゃない。俺剥くのめんどくさいもんって、大体めんどくさいから嫌なんで、誰かが剥いてくれりゃ食うんだよ俺。あ、ということでございまして、まあね、まあとにかく人のものを盗んじゃいけませんから、
そうですね、
当たり前のこと。これかん、簡単に換金できるっていうのがちょっとね、これ問題でありましてですね、うん、そこら辺をちょっと法律できちんと縛って、そして警察の取り締まりもそこら辺をきちんとやっていただきたいと思うんですけど、警察が最近ザルなんだよね。
ザルですね。
ああ、これがね、なんかやる気ないよね、なんか最近、はい。続きまして、群馬県前橋市からいただきました。59歳自営業、ラジオネーム金冠九郎と風俗名人戦。
ありがとうございます。
中国が日本に攻めてくる、来ないの論争は置いといて、仮に攻めてきたらどんな攻撃をしてくると思いますか。ツイッターでこんなのがあったそうです。敵が攻めてきても戦わない、殺すくらいなら殺されるという投稿がありまして驚いたのですが、榎木田師匠、木田優師匠はどう思いますか。今日は前島君もいますけども、リクエストは杉良太郎で、君は人のために死ねるか。そうですか。書けませんけどね。いいですよね。君は人のために死ねるかっていうね。君は人のために死ねるか、君は人のために死ねるか、あいつの名はポリスメンってやつです。さあ、キラウェイコさん、目の前に中国兵が現れて、あなたを今殺そうと銃を構えました。どうしますか。
どうしますか。
はい、
自分の状況はどうなんですか。
なんか包丁かなんかあるかもしれません。
あ、別に縛られてるわけじゃないわけ
ですか。そう、抵抗しようと思えば何らかの抵抗、もしくは逃亡も可能だということです。
武器は包丁しかないわけ
です。場合によっては相手を一人、キラウェイさんだったら一蹴りで伸びますから相手が、でそいつが持ってた銃を露獲してですね、そのもうあなたも銃を得ているという設定でも構いません。
あ、でも、黙っては死なないでしょ、
ね、黙っては死なない。ああ、こうなんですかね、死ぬって言いながら死ぬっていう黙っては死なないっていうそういうことですか。
そういうことではないです。
そういうことではない。ああ、
うん、いや、同じ死ぬなら抵抗して死にますよね。
ああ、こうね、こう暗闇に隠れてじっと待っててですよ、相手のこう兵隊がスッと目の前を通ったとこから後ろからスッと近づいて包丁をこう相手の頸動脈に当ててスパッと切るっていう、そういうようなこととか多分できますよね、やろうと思えば。まあ、いつもやってるから多分大丈夫と思いますけど。
そうですね。
そういうことがあなたできますか。
あ、でき、え、いや、
今できる今あっさりできるという反応が来ましたね。さすがです。
いや、できるよって言ったんですよ。
前島君どうしますか。
まあ、だね、同じ武器があるんだったらね、それは殺しますよね。
いや、別に俺、場合によっちゃ相手がまあ、ピストルでも何でもいいですけど、持ってて、こっちが丸腰でも、それでも抵抗しますよ。で、
やっぱり生存確率が高い方法がありますわね。
まあ、距離にもよるよね、はい、その接近してんのか、
そうですね、
そこそこの距離が、例えば
逃げていけるんやったら逃げますけど、
10メーター離れてたらピストルってのはそう簡単に当たんないですからね、はい、で、こっち側も動くから、はい、で、とりあえず相手が何の獲物を持ってんなっていう時に、その相手のピストルだとかそういうのを見て、はい、それの機種が何であるかをちゃんとこう分かれば、はい、それ当然最大何発っていう弾が装填されているってことが想定できるので、はい、それで何発撃たせて逃げるとか、うん、でその間にマガジン交換してるかしてないかの音もちゃんと確認するとか、そういうことで様々な方法が取られて、で、あとまあもうあとは気合いですよ。
そうですね、
一撃で殺そうと思えば殺せるんで、うん、で例えば本当接近戦だったら後ろからガッて近づいて、それで相手の目を片方でいいから 指でついて、はい、親指でついたら目つぶれるんで、はい、それであのそれだけで多分もう相手は戦闘能力完全に失うんで、片目でつった際、
まあ、はい、実際にね、まあ、向こうのチャイナが、まあ、攻めてくると、はい、いうことになった場合に、一番注意しないといけないのって、実際軍じゃなくて、はい、実際に中にもうるインバウンドだったりとか、はい、まあ、実際に住んでる人がですね、まあ、中国というか、はい、まあ、そのチャイナの法律でですね、
一斉に放置する可能性があるわけですよ。
一斉にその住んでた今まで普通の人がですね、急にその中そのね、その向こうの法律でですね、兵立たるように一斉にテロが始まると、うん、よりテロ組織になっちゃうわけですよね。でそういうものがあるからこそ、まあ、入れすぎてよくないんですけど、やっちゃうんですよね。
まあ、だから私前から言ってるんですけど、やっぱり一番脆弱なのは日本の新幹線で、はい、本当にね、ネットフリックスの新幹線大爆破みたいなもんで、その、まあ、あれはその新幹線自体にその、ね、特殊な爆弾を仕掛けた映画ですけど、そんな必要なくて、もう単純な時限爆弾を手荷物で、もうなんかひよことか、ああいうお土産の、なんか東京バナナとか、ああいう箱の中に入れたやつをこう紙袋で持って、普通に新幹線の車内に座って、それで、どっかの駅で、網棚に置いたまま逃げちゃえばいいわけですから、うん、それで時間が来たところでドカーンってなると、しかもそれある程度計算しとけば、日本の新幹線っていうのはものすごい時間に正確なんで、その正確さが裏目に出て、今新幹線がどこで走ってる時にどれぐらいのトップスピード出てるってところでうまい具合にドカンといく。しかもできればその街中を走ってて、その脱線して高架橋から飛び出てきた新幹線がその住宅地に突入していくわけですよ。で、もう大変なこれ被害が出てくるわけで、それなんかすごい簡単にできちゃうんでね。でしかもその工作員の命まで守れてしまうという、うん、ことで、本当に真似しないでいただきたいと思ってますけど、だからそういうようなことが本当に、うん、まあ考えられるんで、
まあ、でもね、中国攻めてくるって結構 軍事的とかじゃなくて、実際にそういうエージェントみたいなものを、まあ、国会の中に送り込んだりとか、
いやだから
だから中国のスパイ守れっていう国会議員がおったりとかするわけですよ。
さすがも
う
組んできますね。さすがですね、やっぱり、ね、
誰と言ったん
ですか。ジメッとした感じになりますね。やっぱあれですよね、車運転してる時も本当に全く違いますよね。はい、もうほとんど嫌うや言うこと一緒ですよね。
どういうことですか。
こう運転しながら邪魔しちゃってたわいって、もうトロトロ行きよってはこのバカたるやーとかって、これが嫌うや
言
う。それで前島和樹はこう
言ってないです。
トロトロ行きよって、本当に邪魔なんじゃお前はボケがって、クソがみたいなね。
ない
これ、もう先ほどもね、陸老おじさんのチーズケーキを買いに行ってですね、その帰りがもうずっとそれを言ってましたね。別にそんなに見たら普通に走ってる車に向かってこう文句が垂れると、あれ今度録音をしてですね、
今
度 IBB ジャーナルで流さなきゃいけないですね。
何の恨みを
IBB ジャーナルの時間です。今日はスクープです。微笑みの貴公子と言われた前島和樹さん、その裏の顔ということでお届けしていきましょう。前島和樹さんがひとたびハンドルを握るとどのように表現してしまうのか、そのありのままを今回はスクープでお届けします。どうぞご覧くださいっていうね、もうこれはもうダーンって伸びるね。いやもうね、
ほんまに IPB でこうあれですか、もう炎上商法でしか伸びれない。本当に
しばらくそれでも
い
こう。
いや
炎上でも伸びればいいよ。伸びないよりものより伸びる炎上って。木村さんもハンドルを握ると人が変わりますよね。
そらそうでしょう。
否定しない。
やっぱりね、
なんでもっとみんなこう、普通に穏やかに運転ができないのかな。
人のね、命を乗せてるってわけで、やっぱこう、危ない運転をされたら困るわけですよ。
いや、別に
危険運転に対して
はやっぱり怒りを。むしろ危ない運転はこっちなんじゃないだろうかって。
いや、こっちはね、ちゃんとね、実装速度守って運転してるわけですよ。で、ちんたらちんたらね、60のところをね、30で走ろうとかね、はい、アホみたいな車がおるから、危ないと、はいはい、いう意味を込めて、やっぱこう、怒りにね、震えるわけですよ。決して。
下手ですね。下手な人が多すぎるんです。
はい、そうです、本当に。
こういうところだけ息投合するのね。
本当にね。
だって多いです。多いよね。こっちが危ないもんね。
そうです。自分の命も守らないといけないですからね。はい。本当に。
あとほら渋滞になっちゃうから早行けやって思いますよね。
なりますなります。
今のところって行かんとやって思う。
ああせっかくねあの脱炭素とか言ってるのにねこう結局ガソリンを無駄にこう排気ねこう排出させて
しょうがないですよ渋滞なんだから
いやいや渋滞の原因をねやっぱり排除しないといけない
そうそう原因を作ってるのは前じゃ
はい、あ、あのねスピード違反ね速度超過よりもねこういうねタラタラタラタラ走ってる車をね捕まえた方がねよっぽどね社会のためになると思います本当にあのスピード違反ってね
やっぱほら認めるわけですね
いやいや違いますよ
今言ったその人が変わるということを今案に認めたわけ
です
あそうですか
誘導尋問ですか
いやいやいや
違いますからね
いやこういうの語るに落ちるっていうあそうですか怖いですね怖いですね
人が変わるんじゃなくて素直な気持ちってね
字が出るってことですねベースがそういうことだっていうことですね。
ほんまに江口さんの車運転しないから好き放題言いますよね、本当にね。
うん。
ああそうだよ、ね。
本当にね、そういう私たちにね、この、乗せてもらってるって言われないですかね。
いや、僕はもっとゆったりとした安全な運転する方の車に乗りたいな。
ああ。じゃあもう乗せんでいいよ、前島
さん。そうですね。そうですね。
僕はね、かつてハンドルに行ってた時は、みんなから首都高の狼という人ですねもう場合によってはウィンドウを開けて首を突き出して悪態をつくというようなことがあったと言われていますね。本当に今僕はそういうのの反省した人なんで今立脚もう今蘇った人ですね。蘇ったんじゃねえや反省したんです、ということです。皆さんもね、セーフティードライブを心がけてね楽しい、ドライブを、やっていただきたいと思いますね。日産からのお知らせでした。ということで、ございまして、ね、冒頭梅雨、もう今梅雨はどのあたりまで来てるんですかね。北部九州熊本はもう入ったの梅雨って。
知らないです。
調べとけそれぐらい、南九州はもうとっくに入りましたけどね。関西近畿はまだでしょ。でもそろそろだよね。でもね、はい、こんだけジメッとしてるから、ということでございまして、一旦 CM に行きましてこの後もお便りを続々ご紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
音声市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。